Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではまず、前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらいです。こちら前回のテーマが味の表現でしたね。味の表現、まあ皆さんね、味の表現するときに、まあ美味しいっていうときはね、 good とか nice ってよく言うと思うんですけども、まあ具体的にどういった味なのかっていう表現を表現する際の単語を教えました。でですね、前回は特にネガティブな表現、まあちょっと美味しくないっていう表現にね、特化した勉強をしましたので、それをまたおさらいしていきましょう。はい、それでは一つ目です。先週のおさらい一つ目、味の表現、油っぽいっていう表現を教えました。で、その油っぽいという表現は greasy greasy っていう表現を教えましたね。 greasy、 油っぽい、そしてこれと同じような意味で使われる oily っていう表現もありましたね。 oily、 これは簡単かもしれませんね。oil に y をつけるだけです。そう、最後ね、 y をつけるだけで何々っぽいっていう表現になっちゃうんですね。ですから greasy もしくは oily、 これで油っぽいという表現になります。ではこの oily もしくは greasy を使って文章を作りましょう。まず一つ目です。 oily を使ってみましょう。これが I don't eat oily food。 はい、簡単な表現ですね。 I don't eat oily food、 はい、油っぽい食べ物は食べません。食べたくありません。はい、好きではありません。まあいろんな訳ができますね。はい、簡単です。 oily、 油っぽい。で、次 greasy を使ってみましょう。また2回読みます。いきます。 This bacon is so greasyThis bacon is so greasy。 はい、このベーコンとっても油っぽいです。はい、簡単ですね。朝食のワンシーンでね、言ったらね、ちょっと怒られちゃうかもしれませんけども、はい、greasy、 油っぽいでした。はい、もう大丈夫ですね。 greasy、 oily、 油っぽいです。では次、先週のおさらい2つ目に参りましょう。2つ目、 gamey。 はい、 gamey、 ちょっと聞き慣れない単語かもしれませんね。 gamey、 原型 game、 game っていう単語があるんですね。 game、 まあ、フットボール、野球、何でもいいですけど、まあ、スポーツの試合 game って言ったりしますよね。綴りはそれと一緒です。ですがこれ game、 全く違う意味の獲物っていう意味もあるんですね。獲物、まあ、ハンティングとかで狩る獲物、まあ動物ですね。ですから、それでゲイミー、生臭いっていう意味になる場合もあるんですね。ゲイミーですが、この場合、特に肉の生臭さですね。まあ鹿とか日本でもね、狩る方いらっしゃいますけども、ね、獅子肉とか鹿肉とか、ああいった時にも使えますね。生臭いっていう表現です。ではこのゲイミーを使って、また文章を作ってみましょう。2回読みます。さっきより長くなりますね。いきます。 I don't like lamb meat. It's too gamey for me. I don't like lamb meat. It's too gamey for me. はい、いかがでしょう。ゆっくりと読みながら、また、日本語訳考えていきましょう。まず、前半ですね。 I don't like lamb meat。 はい、ラム肉ですね。ですからもうここ簡単です。私はラム肉、子羊の肉があんまり好きじゃありません。そして後半、 It's too gamey for me。 gamey、 はい、生臭いですね。私にとっては生臭すぎます。血生臭すぎます。はい、という表現になるわけです。ゆっくり考えたらそんなに難しくないですね。 はい、ゲイミー、生臭いでした。はい、それでは、先週のおさらい3つ目に参りましょう。3つ目です。これも生臭いですね。フィッシー、フィッシー、はい、フィッシュ、魚に Y がついて魚っぽい、まあ要するに生臭い、魚臭いという意味になるわけですね。はい、まあさっきも生臭いでしたけど、こっちはね、今教えましたフィッシーは魚の生臭さ、魚臭いっていう意味になりますので使い分けてください。ではこのフィッシーを使ってまた文章を作りましょう。またいきます。2回読みます。 This salmon is too fishy. This salmon is too fishy. はい、簡単ですね。このサーモンは、魚臭すぎますとなるわけです。ではもう一つ、せっかくなんで、文章いきましょう。ちょっとまあ難しいと感じるかもしれませんけど、また日常英会話で出てくる表現ありますので、ぜひ覚えててください。それでは、いきます。 We have to get rid of the fishy smell. We have to get rid of the fishy smell. はい、 We have to get rid of、 get rid of、 これで取り除くっていう意味があるんですね。get rid of 何々、何々を取り除く。はい、もうこれはね、絶対に覚えておいていただきたい表現ですね。結構聞きます。We have to get rid of the fishy smell. The fishy smell. はい。魚臭さを、取り除かなければいけません。smell、匂いですね。We have to get rid of the fishy smell. 魚臭さを取り除かなければなりません。という表現になるわけです。はい。それでは先週のおさらい4つ目に参りましょう。4つ目。まあ、ちょっとポジティブな表現に行きましょう。これが、savory。savory。はい。香ばしいという表現ですね。香ばしい。まあ、風味があって食欲をそそる、食欲をそそる、ポジティブな表現です。まあ、あんまり、美味しくなさそうなものには使いませんね、普通。はい。で、例えばどんな風に使うんでしょう。These tacos are savory. These tacos are savory. はい、簡単ですね。タコス、その、これらのタコスは美味しそうです。香ばしそうです。香ばしいです。っていう表現になるわけですね。これらタコスは香ばしいです。まあね、風味があって食欲をそそるポジティブな表現ですから、まあ焼いて、そうですね、ポテトとか、今回のタコスとか、まあちょっと焼かれたものなんかにはよく使われるんじゃないでしょうか。はい、それでは、先週のおさらい以上となります。お疲れ様でした。それではですね、ここからは本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、これがだんだん何々になるです。はい、まあね、だんだん何々になる、徐々に何々になるっていう表現ね、日本人が英語で表現するのもうとっても苦手な表現の一つです。英語でもいろんな言い方がありますけども、今回は自然なものから、3つに分けて勉強していきましょう。それでは早速本日の内容入っていきましょう。よろしくお願いします。ではまず一つ目ですね。何々が徐々に好きになる、まあ自然で丁寧な表現ですね。これがI have come to like 何々。 I have come to like 何々。はい、 I have come to like 何々。 have、 持っているという表現を使うんですね。 I have come to like 何々。ではですね、この I have come to like 何々を使ってまた文章を作りましょう。それでは2回読みます。いきます。I've come to like my job over the years. I've come to like my job over the years. はい、どうでしょう。最初あえて I've と言いました。I have っていう表現はですね、ネイティブ、発音するときよく I've ってなるんですね。はい。I have を I've って言っちゃうネイティブが多いので、皆さんも、ぜひ慣れておいてください。で、I've come to like my job。で、私は仕事を徐々に好きになっていきました。Over the years, over the years, years 何年もですね。ですから、何年もやってるうちに私は自分の仕事が好きになってきました。まあ、最初は好きじゃなかったんだけどっていうニュアンスがちょっと含まれますね。はい、I've come to like my job over the years。私は何年もやってるうちに今の仕事が好きになってきました。はい、ポジティブな表現ですね。I have come to like 何々。何々が徐々に好きになる。覚えておいてください。はい。それではですね、もう一つせっかくなんで文章を、ちょっと難しいものを言ってみましょうか。また2回ゆっくり読みます。いきます。Once I became a father, I've really come to appreciate my parents.Once I became a father, I've really come to appreciate my parents. はい、いかがでしょう。最初、前半の文章、Once I became a father. Once、一回、一度ですね。だからまあ、一度自分がなってみればっていう意味ですね。Once I became a father. 自分が父親の立場になってみれば、自分が父親になってわかるんだけど、 I've really come to appreciate my parents。 はい、私は本当に自分の両親に appreciate するようになりました。はい、 appreciate 絶対に覚えておいてください。感謝するですね。はい、感謝を表すときにこの appreciate を使うわけです。 I've really come to appreciate my parents。私は自分が父親になってみたら、もう本当に自分の両親に徐々に感謝の気持ちが湧いてきましたという表現になるわけですね。はい、いかがでしょう。I have come to like 何々、何々が徐々に好きになるでした。はい、それでは次、二つ目の、だんだん何々になるを表現しましょう。これが grow on 何々、grow on 何々ですね。grow、 はい、この単語を聞いたことある方いるかもしれませんね。 grow、 成長するっていう意味があります。ですから grow on 何々という表現になると、まあだんだんその好きな気持ちが成長していったっていう、まあそういう考え方もできるわけですよね。でこの grow on 何々を使って、また文章を作りましょう。また二つにしてみましょうかね。ではまず一つ目の文章です。これが This song grew on me。 This song grew on me。 はい、短いですね。 This song grew on me。 Song、曲、 grew on me、 grew、grow の過去形ですね。 grow が G-R-O-W、 G-R-O-W だったら grew は G-R-E-W になるわけですね。 G-R-E-W、 これで、grew になるわけです。 This song grew on me。 この曲はだんだん好きになってきましたという表現になるわけですね。はい、それでは、短かったのでもう一つ言ってみましょう。これが Once you live in here, it grows on you。 Once you live in here, it grows on you。はい、いかがでしょう。 Once、 また出てきましたね。さっきの、例文でも出てきました、Once you live in here、 ここに住んでみれば It grows on you、だんだん好きになりますよ。はい、不動産屋さんの、セリフかもしれませんし、ご近所さんかもしれませんね、引っ越したばかりでご近所さんが言ってくれたのかもしれません。はい、 Once you live in here It grows on you、ここに住んでみればきっと好きになりますよですね。はい、それでは、2つ目の grow on 何々、これもぜひ覚えていただきたいです。では次、3つ目に参りましょう。本日のテーマ最後3つ目です。だんだん何々になる これが little by little little by little、 はい、 little、 小さなとか少しのっていう意味がありますよね。 little by little、 まあ少しずつで分かりやすい表現かもしれません。ではこの little by little、 これを使ってまた文章を作りましょう。はい、また2回読みます。いきます。I am getting used to it, little by little. I am getting used to it, little by little. はい、どうでしょう。 I am getting used to it. はい、これね、ぜひ覚えておいていただきたい 表現です。Get used to it. 何々に慣れるですね。だから I'm getting used to it。 私はこれに慣れています、慣れてきています。 little by little、 少しずつ、ちょっとずつちょっとずつですね。 I'm getting used to it little by little。 私はこれに少しずつ慣れてきています。はい、もう仕事でもそうですね、テレビゲームでももう何でも遊びにも使えますね。 little by little、 まあちょっとカジュアルな表現です。ぜひ覚えておいてください。はい、いかがでしょう。それでは本日のテーマの、勉強も終わりました。最後にですね、ポイント単語だけおさらいして終わりましょう。本日のポイント単語です。ではまず一つ目です。これが appreciate、 appreciate、 はい、この appreciate、感謝するっていう意味があります。ちょっとまあ硬い表現ですけども、日常会話で使われますのでね、ぜひ覚えておいてください。 appreciate。 はい、それでは、次です。次が2つ目の、フレーズで出てきました。 grow ですね。 grow、まあ成長するとか意味があるんですけども、 grow on 何々で、何々が徐々に好きになるっていう表現で、使えましたね。 grow、成長するという、意味がもともとあります。で、これの過去形がちょっと注意でしたね。grow を過去形にすると grew になるわけですね。はい、grew、grew になるわけです。それだけ注意しておいてください。はい、それでは、本日のテーマ、3つ目で勉強しました。次の、おさらい、まあ単語というかフレーズですね。絶対に覚えておいていただきたいのが、get used to 何々。get used to 何々。はい、これはもう絶対に覚えていただきたいですね。何々になれるという表現です。 get used to 何々、はい、get の後に used to 何々、はい、used、使うという意味の use があるじゃないですか。あれに最後 d をつけて used というわけですね。 get used to it、何々に、それになれるですね。Get used to 何々、何々になれる、もう絶対に覚えておいてください。 Get used to 何々、 Get used to 何々、もうね、何度も言って覚えておいてください。これは本当にもうよく聞きます。はい、いかがでしょう。本日のポイント単語も終わりました。これで本日のテーマ勉強は以上となります。お疲れ様でした。本日のテーマでね、ちょっと分かりにくいところがあったり、もう一度聞きたいなっていうところがありましたら、またね、来週の前半にもおさらいを少しやりますので、ぜひ聞いてみてください。はい。そして、このファンファンペラペラタイム、番組の内容を記したテキストがですね、奈良.fm のホームページからダウンロードもできますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただくと、もっと分かりやすくなると思います。はい、それではですね、本日の勉強以上となります。お疲れ様でした。